こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。医師による医師のためのチャット GPT 入門に臨床現場がガラリと変わる生成 AI 実践術は、皮膚科医である大塚拓司が医師研修医を主な読者に据えて書いた生成 AI 活用の実務書である。2024年刊行のシリーズ第2弾であり、前作の基礎的なチャット GPT 活用を踏まえつつ、急速に変化した生成 AI の機能と選択肢を臨床研究教育の仕事へどう接続するかを扱う。中心となるのはチャット GPT だが、ジェミニ、クロード、ポー、ノーラングにも視野を広げ、単一サービスの操作解説に終わらない構成が特徴である。契約書確認、当直表作成、画像中の表の再構成、論文読解、英語練習、症例報告支援など、医師が遭遇しうる作業を具体的な入り口にしている。一方で、生成物をそのまま診療判断に用いるための本ではない。 AI の出力を下書き、整理、検討の補助として扱い、専門家が検証と責任を担う前提で、日常業務の質と効率を高める方法を示す入門実践ガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、チャット GPT を回答装置ではなく、医療業務の下書き整理役として位置づける。本書の実践性は、生成 AI を万能の診断機械としてではなく、医師の周辺業務を支える作業補助として捉える点にある。例として挙げられる契約書の見直しや当直表の作成は情報量が多く、形式の整備に時間を要する一方、最終判断には人間の確認が不可欠な仕事である。 AI は文書の論点抽出、条件の整理、表形式への変換、複数案の作成といった初期工程を早く進められる。これにより医師は誤りの確認、優先順位の決定、組織の事情を踏まえた調整に時間を振り向けられる。画像内の表を Excel 向けに作り直す活用も、情報の再利用性を高める具体例である。ただし、画像認識や表変換には転記ミス、列のずれ、文脈の取り違いが起こりうる。そのため、本書が示す活用の価値は、任せきることではなく、確認可能な草案を早く得ることにある。臨床の安全性と説明責任を損なわずに効率化するには、入力データの個人情報保護、出力の照合、最終責任者の明確化を組み合わせる必要がある。次に、チャット GPT、ジェミニ、クロード、使い分けるための比較視点を導入する。第2弾の重要な特徴は、チャット GPT だけを唯一の標準として固定せず、ケミニやクロードを含む複数の生成 AI を日常業務の選択肢として紹介することである。生成 AI の性能や利用条件は短期間で変わり、得意な入出力形式、長い資料の扱い、文章の整え方、周辺サービスとの連携にも違いがある。したがって、医療者に必要なのは、特定の画面操作を暗記することより、目的に対して適切な道具を選び、結果を比較検証する姿勢だと言える。本書はポーのように複数モデルへアクセスするサービスや、ノーラングのような次世代 AI にも触れ、技術環境が一社の製品だけでは完結しないことを示す。この視野は、モデル名の流行を追うためではなく、文章、画像、動画などの生成機能が広がる状況で、仕事の目的から逆算するために役立つ。もっとも、複数ツールの導入は情報管理を複雑にする。患者情報、未公表研究データ、院内文書を外部サービスへ入力してよいかは、所属先の規定と各サービスの利用条件を確認しなければならない。比較利用は便利さと同時に、ガバナンスへの注意を要する。さらに、論文読解と消読解準備で速読と精読を分ける発想、消読解の準備に生成 AI を用いる場面は、本書が医療者の知的作業をどのように捉えているかをよく表している。論文は限られた時間で大量に読み、研究の問い、対象、方法、結果、限界を把握した上で、必要箇所を深く読む必要がある。 AI による要約や論点整理は、全体像をつかみ、精読すべき部分を絞り込むための補助となりうる。英語論文を読む際にも、専門用語や論理の骨格を確認する足場として使える。しかし、要約は原文の代替ではない。研究デザイン上の制約、統計的な簡易、除外基準、利益算、結果の一般化可能性は、短い要約だけでは見落とされやすい。 AI が引用や数値を誤って示す可能性もあるため、発表者は一次資料に戻って検証しなければならない。本書の事例は、 AI で論文を読ませることよりも、読む順番と準備工程を設計することに意味がある。まず概要を整理し、次に重要な表図方法考察を原文で確認し、最後に自分の診療や研究への適用可能性を吟味する。この分業ができれば、時間短縮と批判的吟味を両立させやすい。そして、鑑別診断、検査提案は発想支援として使い、診療の最終判断を委ねない。本書は、鑑別診断や次に行うべき検査を AI に挙げてもらう利用例も扱う。臨床推論では、忙しい状況や慣れたパターンに引きずられる状況で、見落としうる選択肢を意識的に広げることが重要である。 AI に症状経過背景情報を構造化して与え、鑑別候補や追加確認事項を列挙させることは、思考のチェックリストとして有用になりうる。 特に鑑別を系統別に整理する、緊急性の高い病態を先に確認する、患者への説明で使う平易な表現の草案を作るといった補助的な用途には合理性がある。一方、生成 AI は最もらしい誤情報を出すことがあり、患者固有の身体所見、検査の信頼性、地域の診療資源ガイドラインの更新を自律的に保証できない。入力情報が不十分なら出力の前提も不安定になる。さらに、患者を特定できる情報の取り扱いには厳格な配慮が必要である。したがって本書の臨床応用は AI が診断責任を代替するという主張ではなく、医師が仮説を広げて再点検するための実践例として読むべきである。診察原資料、信頼できる医学情報、専門的判断による裏付けが最終的な安全装置となる。最後に、プロンプト GPTS 英語症例報告支援を通じて再現可能な作業手順を作る本書は、生成 AI の性能を引き出すためのプロンプト作成の要点を扱い、ウェブ付録として利用可能なプロンプト集も用意している。これは気の利いた質問を一度だけ思いつく技術ではなく、目的前提出力形式制約、確認事項を明示して毎回の作業品質を安定させる方法として重要である。例えば症例報告の支援では、構成案、表現の調整、投稿前チェックの補助などに分解して依頼すれば、医師自身の経験と文献確認を中心に据えながら執筆工程を整えやすい GPTS の活用や作成も、反復する依頼に必要な条件をあらかじめ組み込み、作業を標準化する方向性として理解できる。国際学会に向けた英会話練習では、想定文と言い換え、発表内容に接続した対話を繰り返せる点が利点となる。また、学会発表用イラストの生成に触れることは、文章以外へ広がる AI 活用を示している。ただし、症例報告では著者責任、匿名化、引用の正確性、投稿先の AI 利用方針を確認する必要がある。画像も医学的正確性や権利関係を吟味しなければならない。プロンプトは責任を自動化する手段ではなく、責任ある確認を前提に工程を整える手段である。結論として、本書は生成 AI に関心はあるものの、診療の忙しさの中で何から試すべきかわからない医師研修医、研究や発表の業務を担う医療者に適した一冊である。当直表や文書整理のような日常的な事務作業から、消毒会、英語練習、症例報告といった専門性の高い仕事まで、用途を具体的に想像したい読者に向く得られる実践的な利点は、AI に仕事を丸投げする方法ではなく、作業を分解し、草案作成、情報整理、見直しを効率化する視点である。同時に鑑別診断や論文要約を扱うからこそ、原資料の確認、出力の検証、個人情報保護、最終判断の所在という医療固有の課題も意識しやすい。一般的な生成 AI 入門書は機能紹介や汎用的なプロンプト例に重点を置きがちだが、本書は医師の実際の業務座面を起点に ChatGPT に加えてジェミニ、クロードなどへ視野を広げている点で差別化される。レクチャー形式と Web 付録のプロンプト集により、抽象的な理解から思考へ移りやすいことも特色である。技術の変化は早いため、個別機能を普遍の知識として受け取るのではなく、複数の AI を比較し、検証しながら使うための実務的な基礎姿勢を学ぶ本として読む価値がある。ご支援いただける場合は大塚拓司。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。